2025年4月21日月曜日、時刻は午前8時16分を過ぎたところです。さて、久しぶりに読む気がしますが、数学する人生結びの森田さんの解説に入っておりまして、新しいもうこの解説も終盤ですね。次の見出しが情緒の原風景となっておりますね。本文このようになっております。何度も強調している通り、岡の情緒の思想は彼の数学研究を通して育まれたものだ。その原点にはパリ留学の経験がある。岡は1929年に生涯をかけて開拓すべき数学的自然における土地を求めてパリに渡った。29歳のこの時、彼はまだ生涯をかけるに足る研究テーマに巡り合っていなかったのだ。それを見つけることが留学の最大の目標だった。フランス文化に対する強い憧れを抱きながら現地にたどり着いた岡は、そこで図書館に通い詰めて勉強をする。そして実際、一生を捧げるに値する研究テーマをしっかり見つけて帰ってくるのだ。だがそれ以上に彼の人生にとって決定的だったのは、留学先で出会った中谷自由次郎との交流である。自由次郎は雪の結晶の研究で有名な科学者中谷宇吉郎の弟で、岡よりも一つ年下の考古学者だ。考古学の分野で一旗あげようと、すでにパリにいた兄を頼りに、彼が妻と子供二人を日本に残してフランスに渡ったのは、ちょうど岡がパリに到着したのと同じ年である。十次郎と岡はすぐに意気投合した。私は十次郎さんによって親友とはどういうものかを実際に知った、というほど深い友情が二人の間に芽生えた。岡が日本人として数学をすることを後年強く意識するようになった背景には自由次郎がいる。日本に本当の文化が起こるためには、学問においても日本は日本の生き方をしなければならぬ、というのが自由次郎の信念だった。それでは日本の生き方で数学するとはどういうことか。これは極めて難しい問題だ。日本には江戸時代に和算という独自の数学文化があったものの、明治時代に流入してきた近代の西洋数学に相当するような学問体系はなかった。にわかに到来した洋算の文化を日本人として継承していくにはどうすればよいか。岡はこの難題に正面から取り組み、やがて道元、芭蕉、漱石らを道しるべとして、およそ常識とはかけ離れた仕方で数学を語り実践していくことになる。留学とそこで出会った十次郎との交流は岡の思想の原点だった。私はそのように考え、第2章に岡が留学時代と 十字路との友情を振り返りながら書いたエッセイを収めた。とまずはここまでにしておきましょうかね。そうですね、本当にこう親友という人に出会うっていうのは、まあ、親友というか本当に信頼すべき人、いつかもお話したと思いますけど、それは多分もちろんたくさんいてればいて絶対こうしたことはないんですけれども、だからそういう本当に信頼できる人、まあ、お互いにそう思えるというか心の底から、まあ、それは本当に一人いればもうそれだけで十分、その人の生涯にとって十分じゃないかなと思いますね。本当にそれはなんかあの、まあ、個人的にはそういう方と出会うことができたので、それはそう思いましたね。といったところで、時刻が8時22分になったところです。以上です。